就活ポッドキャスト、朝日新聞ニュースの使い方。
朝日新聞の岸尾美太郎です。
田口です。よろしくお願いいたします。
紹介する前に、大阪本社販売局立会津部田口慎太郎さんです。
はい、はい、
ということで、まあ、前回キャリアセンターのね、意外とこう
CC、ね、
知らないところ、ね、知らないけどすごく役に立つんだよというところのお話をしました。
CC の、ね、はい、
で同じく情報源としてね、こう皆さんなかなか手に触れる機会がないかもしれませんけど、でもこれは絶対使えるんだぜっていうのが一つありますよということで、
はい、
田口さん、それは何ですか？
朝日新聞でしょ、それは。
そうですよね、はい、これはちょっと宣伝臭くなっちゃうんですけども、まあ、よくこれはまあそのいつの時代もですけど、うん、まあ、今もそうなんでしょうね、こう就活生、就活をするにあたっては新聞を読めってよく言われると、はい、
まあ、今も言われますよ。
そうですか、
はい、
あの、まあ、まず新聞を読めって言われるのはなんでなのかというところから入っていきたいと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、うん、あの学生が就職したら、
はい、
社会人って言うじゃないですか、
はい、
社会人、
はい、
で社会人の、まあ、社会って、うん、やっぱりあの社会に出るための共通言語がいるんですよね、
はい、
それ何かというと、
はい、
まあ、新聞なんです、
はい、共通言語、
まさしく、まあ、はい、新聞だけではないですよ、もちろん、うんうん、この多メディア化の時代、
うんうん、
それじゃないんですけど、
はい、
あの多く の, あの企業人はやはり読んでますから、
はい、
特にあの採用担当とかしてる面接官、はい、読んでる場合が多いので、
はいはい、
まあ、業界もよりますけどね、
はい、
あの読んでる場合が多いので、その共通言語を知れるってわけですよ、まずは、
はいはいはい、
まずは、
はい、
そうじゃないですか、
はい、そうですよね、はい、いや、まさしくですね、あのこれ私普段新聞作ってるのが本職なもんですから、はい、これ作ってる立場から言わせてもらいますと、まあ、新聞っていうのはその大事なニュースというふうにこう価値判断をされたものほど大きな活字で扱われるわけですよ ね,、はい、あ、そうですね、まあ、当然大事なニュースっていうのは就活生にとっても知っておいた方がいいということが多いし、うん、当然面接官の皆さんも知っていると、
はい、
でその際に、まあ、自分の進みたい業界にどう関わるのかというところに想像力を巡らせながら読んでみるとまたなおかつ役立つじゃない。
そうですね、まあ、その何のためにこう読むんだっていう、 こう、ね、頭の隅っこにあるのとないのとは違いますよね。
そうそう、
漫然と読むだけ大変、ね、
そうなんです、まあ、最初難しい言葉も多いし、まあ、非常にこうあの簡潔に書かれているっていうのは原則なので、あの分かりにくいところももしかしたらあるかもしれない。それは我々の努力が足りないところかもしれませんが、これあの読んで、うん、1週間2週間とですね、こう分からないながらに読んでいくとだんだんそのニュースの筋みたいなのが分かってくるようにできてるんですよね、はい、でそうするとね面白くなってくるんですよ、うん、で、まあ、あともう一つはですね、新聞記事っていうのはバランスっていうのをよく重視していて、で一方の意見や言い分に傾かないようにっていうのはすごくこう言われるわけですよね、
はい、
必ずこうカウンターコメントを取れっていう言い方をするんですけども、
なんか朝日新聞めっちゃ偏ってるとか
言いますけどね、
多いでもね、それはどうですか。
あの必ずでもね反論みたいのは必ず載せてますし、うん、少なくとも反論を取ろうという努力はしています。コメントしないとかっていうこともあるんですけど、
ね、なんか読まずにあの朝日新聞偏ってるとか言ってほしくないですよね。
そうなんです。でね、まあ、あのよくその、ね、ネットで十分だとニュースを知るのは、
はい、
なんて言うか言い方もしますけども、これはの、まあ、ネットのことを悪く言うわけじゃないですが、これ、ね、インターネットはどうしてもこう自分の意見とか近い記事にこうクリックしがちじゃないですか、
はい、
でだけど新聞っていうのはその今バランスと話しましたけども、その A という論に対して B という論もあるよっていう作りをしてるんですよね。オピニオン面、社説が載ってるオピニオン面とかですね、はい、あのでそういう意味で言うと自分の知らなかったこと、知らない意見、知らなかった出来事にこうどうしても目がいく、で結果的にそれが視野が広がってこう自分の引き出しをこう増やしていくのにつながるんだろうなっていうのはすごいこう、
うん、
これは就活してる時代頃から思ってたし、それは今も思ってます。
そうですね、
うん、
朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
あの就活の視点からすると、
はい、
あの人の意見とかを、
はい、
あの蓄積していかないと、
はい、
あの自分の意見って持てないことないですか、
はい、
でなんか読んでてこれおかしいだろうとか、はい、あなるほどなとか、はい、あよくわかるとか、うん、そっから自分の論って生まれることないですか、うんうん、まあゼロから生み出せる人もいますけど、
はい、
多分あのなかなかこう若いうちって、
はい、
なかなかそれをいきなりできる人っていないと思うんで、うんうんうん、あの面接とかでもですね、
はい、
じゃあこれについてどう思いますかと、
はい、
例えば我が社のこの事業についてどう思いますか、
はい、
面接で聞かれた時に、
はい、
分かんねえと、分かんないって言えないから、
はい、
じゃあ自分の意見を言わないといけないですか、
はい、
もう意見を言う訓練をしてないと、
はい、
なかなか出ないんですよね、
うんうんうん、
特にその自分の知っていることとか、
はい、
好きなものの、はい、についての意見って言えるけど、
はい、
一般的にじゃあ社会的なじゃああの時事問題でね、
はい、
あの面接でも聞かれることありますよ、
うんうんうん、
あの
菅政権のワクチン対策についてどう思いますか
って僕も聞かれましたよ、はい、あの面接で、
はい、
マクドナルドが今、
はい、
あの低価格路線になってるけどそれについてどう思うか君って、
はいはいはいはい、
とか、
はい、
分かんねえよとか思いながらもう自分なりの意見言うわけですよ僕はね、う
ん、
あのあで低価格路線取ってます、うん、あなただったら新聞を増やすために安くしてたくさん売りたいですかと、
うん、
で高くして収益上げたいですかどっちですかって聞かれたんですよ、
うん、お
わかんねえよと
すごいすごい究極の質問ですね
すごいしかもそれ後から分かったんですけど、うん、その人あの後から僕の上司になるんですけど、
ね、はいはい
で、うん、僕はもう率直に消費者の立場からすると、
はい、
価格が安い方が嬉しいので、
はい、
僕は安くでたくさんの人に売りたいと思います、
はい、
で自分なりの意見言いました、
はい、
こうなんかうーんってあんまり反応のいい答えじゃなかったんですけどでもそれをパッとこう自分の意見を言うっていうのは、
うん、
あのやっぱ訓練が必要だと思うんですよね、
うんうんうん
う
ん、
特にこう面接が苦手だなとか、
はい、
あのなんかこう臨機応変に対応できないなっていう人は、はいはい、やっぱりその訓練をあのした方がいいと思います
そうなんですよね、
まあ、そのためのね、まあ、新聞はそのためのじゃ社説があります、
はい、
で横にはその有識者の意見があります、はい、投稿者の投稿欄もありますみたいな、は
い
は
いいやそうですよ ねまさしく
そうオピニオン面だけでも見てるとその訓練になるのかな、
はい、
考える訓練話す訓練、
まあ、だからそのちょっと引き合いに出そうかななんて思う記事があったりとかしたら、うん、ちょっとスクラップして取っていくとか
そうですね
そういうこともあるわけですよね、
はい
うん、他にその就活生から見たその新聞の
そうです、ね、
う使い勝手というか、まあ、いいメリットっていうのはどうでしょうか、
まあ、岸上さんからその作っている立場の話をしていただいたんで、
はい、
僕はそのじゃあ実用的な具体的な使い方みたいな話ができればと思うんですけど、
はいはい、
あの最近気になるニュースとか時事の対策だけで読むというふ
う
なのは非常にもったいないと思いますでもちろんそれも大事なんですよ、
はい、
あのそれを知ってるとか、
はい、
あのその情報のねやっぱりこうその学生さんなんで時事のことを面接官に聞くかというとその人があの情報を受け取るアンテナがちゃんと備わってるかを見たいわけなんですよね。それも非常に大事だと思います。でそれに加えて実用的な使い方としてはやっぱり企業研究業界研究、まあ、朝日新聞デジタルでね検索の話以前しましたけども、
はい、
それももちろんそう、
はい、
あとは ES、はい、エントリーシートを書くときの文章表現ですね、
うんうんうん、
これねパクれるんですよ、
はいはいはい、よくそう僕もその
これはパクれますよ
新聞社を志望したときに、はい、よくその社説の書き写しをしろってなんて言われましたよね、
はい、言い回し、うん表現の仕方、はい、
作文や論文の試験があるところありますからね、
はい、ありますから、うん、これは非常にあのパクりやすいパクなんか表現がね、
うん、
あれですけど、
うん
まあ、引用しやすいっていうことですよね、
はい、さてあの就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんにお得なお知らせがあるということですね篠原さん
はい朝日新聞社の就活キャリアアドバイザー篠原真希子と申します概要欄にある URL から朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと就活に役立つ特典3つをプレゼントしたいと思います、
うん、でねこの3つある特典のうちのね、はい、2つ目を今日はね紹介してもらいたいと思います
はい、
はい、
2つ目はですね、うん、会社説明会インターンで差がつく質問25例ということで、
うんうん、
就活ではですね質問コーナーがよくあります、
うん、
説明会の後やインターンの後に聞かれるんですね、
うんうん、
でそんな時ですできればありきたりな質問ではなくて採用担当者におっと思わせる質問をしたいですよね、
う
ん、
あそうですね、
はい、面接での逆質問にも使える差がつく質問例を25個集めました
なるほど、ね、で得点は3つってことなんでまだもう1つあるわけなんですが、はい、それは次回また告知させてください
皆さんの就活がうまくいくように全力で応援していますそれではまた次回お会いしましょう
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast@朝日.com p o d cast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。